沖縄草。著者宮沢賢治。翻訳者中村真理。渦の修験を知っていますか？渦の修験は植物学では沖縄草と呼ばれますが、沖縄草という名はなんだかあの優しい若い花を表さないように思います。そんなら渦の修験とは何のことかと言われても、私には分かったような、また分からないような気がします。それは例えば私どもの方で猫柳の花芽をベンベロと言いますが、そのベンベロが何のことか分かったような、わからないような気がするのと全く同じです。とにかく「ベンベロ」という語の響きの中に、あの柳の花芽の銀ビロードの心持ち滑らかな春の初めの光の具合が実にはっきり出ているように、渦の修験という時はあの金峰外科の沖縄草の黒じゅすの花びら、青白いやはり銀ビロードの刻みのある葉、それから6月のつやつや光る冠毛が皆はっきりと目に浮かびます。真っ赤なアネモネの花のいとこ、君影草やカタクリの花の友達、この渦の修験の花を嫌いなものはありません。ご覧なさい。この花は黒じゅすででもこしらえた変わり型のコップのように見えますが、その黒いのは例えばブドウ酒が黒く見えると同じです。この花の下を始終行ったり来たりするアリに私は尋ねます。お前は渦の修行は好きかい？嫌いかい？アリは活発に答えます。大好きです。誰だってあの人を嫌いなものはありません。けれどもあの花は真っ黒だよ。いいえ、黒く見える時もそれはあります。けれどもまるで燃え上がって真っ赤な時もあります。はてな、お前たちの目にはそんな具合に見えるのかい？いいえ、お日様の光の降る時なら誰にだって真っ赤に見えるだろうと思います。そうそう、もう分かったよ。お前たちはいつでも花を透かして見るのだから。そしてあの葉や茎だって立派でしょ？柔らかな銀の糸が植えてあるようでしょう。私たちの仲間では誰かが病気にかかった時はあの糸をほんの少しもらってきて静かに体をさすってやります。そうかい。それで結局お前たちは渦の茂は大好きなんだろう。そうです。よろしい。さよなら。気をつけておいで。この通りです。また向こうの黒いヒノキの森の中の空き地に山男がいます。山男はお日様に向いて倒れた木に腰掛けて、何か鳥を引き裂いて食べようとしているらしいのですが、なぜあの黒ずんだ黄金の目玉を地面にじっと向けているのでしょう。鳥を食べることさえ忘れたようです。あれは空き地の枯れ草の中に一本の渦の修験が花をつけ、風にかすかに揺れているのを見ているからです。私は去年のちょうど今頃の風の透き通ったある日の昼間を思い出します。それは小岩井農場の南、あの緩やかな七つ森の一番西の外れの西側でした。枯れ草の中に2本の渦の修根がもうその黒い柔らかな花をつけていました。まばゆい白い雲が小さな小さな切れになって 砕けて乱れて、空をいっぱい東の方へどんどんどんどん飛びました。お日様は何べんも雲に隠されて、銀の鏡のように白く光ったり、また輝いて大きな宝石のように青空の縁にかかったりしました。山脈の雪は真っ白に燃え、目の前の野原は黄色や茶の島になって、あちこち掘り起こされた畑は飛び色の四角な切れを当てたように見えたりしました。オキナグサはその変幻の光のトリックの中で夢よりも静かに話しました。ねえ、雲がまたお日さんにかかるよ。空、向こうの畑がもう影になった。走ってくる。早いね。もうカラマツも暗くなった。もう越えた。来た来た。おお、暗い。急にあたりが青くしんとなった。だけどもう雲が半分お日様の下をくぐってしまったよ。すぐ明るくなるんだよ。もう出る。空。ああ、明るくなった。ダメだい。また来るよ。空ね。もう向こうのポプラの木が黒くなったろう。まるで回り道路のようだね。おい、ごらん。山の雪の上でも雲の影が滑ってるよ。あそこ、空、ここよりも動きようが遅いね。もう降りてくる。ああ、今度は早い早い。まるで落ちてくるようだ。もう麓まで来ちゃった。おや、どこへ行ったんだろう。見えなくなってしまった。不思議だね。雲なんてどこから出てくるんだろう。ねえ、西の空は青白くって光ってよく晴れてるだろう。そして風がどんどん空を吹いてるだろう。それなのにいつまでたっても雲がなくならないじゃないか。や、あそこから雲が湧いてくるんだよ。空、あそこに小さな小さな雲切れが出たろう。きっと大きくなるよ。ああ、本当にそうだね。大きくなったね。もううさぎぐらいある。どんどんかけてくる。早い早い。大きくなった。白熊のようだ。またお日さんへかかる。暗くなるぜ。きれいだね。ああ、きれい。雲のへりがまるで虹で飾ったようだ。西の方の遠くの空で、さっきまで一生懸命鳴いていたヒバリが、この時風に流されて、羽を変にかしげながら、二人のそばに降りてきたのでした。今日は風があっていけませんね。おや、ヒバリさんいらっしゃい。今日なんか高いとこは風が強いでしょうね。ひどい風ですよ。大きく口を開くと風が僕の体をまるでビール瓶のようにぽーっと鳴らしていくくらいですからね。わめくも歌うもようのこっちゃありませんよ。そうですよね。だけどここから見ていると本当に風は面白そうですよ。僕たちもいっぺん飛んでみたいな。飛べるとこじゃない。もう2ヶ月お待ちなさい。 矢でも飛ばなくちゃなりません。それから2ヶ月目でした。私は御明神へ行く途中、もういっぺんそこへ寄ったのでした。丘はすっかり緑で、ホタルカズラの花が子供の青い瞳のよう、小祝いの野原には牧草やオートがキンキン光っておりました。風はもう南から吹いていました。春の二つの渦の茂の花はすっかりふさふさした銀毛の房に変わっていました。野原のポプラの鈴色の葉をちらちら翻し、ふもとの草が青い黄金の輝きをあげますと、その二つの渦の茂の銀毛の房はブルブル震えて今にも飛び立ちそうでした。そしてひばりが低く丘の上を飛んでやってきたのでした。こんにちは、いいお天気です。どうです、もう飛ぶばかりでしょう。ええ、もう僕たち遠いところへ行きますよ。どの風が僕たちを連れていくか、さっきから見ているんです。どうです、飛んでいくのは嫌ですか。なんともありません。僕たちの仕事はもう済んだんです。怖くありませんか。いいえ、飛んだってどこへ行ったって、野原はお日さんの光でいっぱいですよ。僕たちバラバラになろうったって、どこかのたまり水の上に落ちようったって、お日さんちゃんと見ていらっしゃるんですよ。そうです、そうです。何にも怖いことはありません。僕だってもういつまでこの野原にいるかわかりません。もし来年もいるようだったら、来年は僕はここへ巣を作りますよ。ありがとう。ああ、僕まるで息がせいせいする。きっと今度の風だ。ひばりさん、さよなら。僕も。ひばりさん、さよなら。じゃあさよなら、お大事においでなさい。きれいな透き通った風がやってまいりました。まず向こうのポプラを翻し、青のオートに波を立て、それから丘に登ってきました。渦の茂は光ってまるで踊るようにフラフラして叫びました。さよならひばりさん、さよなら皆さん、お日さん、ありがとうございました。そしてちょうど星が砕けて散る時のように、体がバラバラになって、一本ずつの銀毛は真っ白に光り、葉虫のように北の方へ飛んでいきました。そしてひばりは鉄砲玉のように空へ飛び上がって、鋭い短い歌をほんのちょっと歌ったのでした。私は考えます。なぜひばりは渦の茂の銀毛の飛んでいった北の方へ飛ばなかった、まっすぐに空の方へ飛んだか。それは確かに二つの渦の茂の魂が天の方へ行ったからです。そしてもう追いつけなくなった時、ひばりはあの短い別れの歌を送ったのだろうと思います。そんなら天上へ行った二つの小さな魂はどうなった。 私はそれは二つの小さな偏向性になったと思います。なぜなら偏向性はある時は黒くて天文台からも見えず、ある時は蟻が言ったように赤く光って見えるからです。